皆さんこんばんは。昨日はね、データ化のことについてお話ししました。まあ、データ化にできないものはね、数々あるんですけど、まあ、天気のデータなんかはね、一応は傾向と対策みたいなものはあるんですけど、でも実際はなかなか当たらない、わからないっていうのがね、天気とかだと思う。あとね、人の心なんかはね、これは全くデータ化にすることなんかできないですよね。本当にね、データ化ができればね、とても分かりやすい。この人は 8-2 の割合でね、断るというのが分かればおすすめもしませんよね。でもいろいろ説明をして、商品をいいところをね、紹介して商品を買ってもらうっていうことは営業の世界だと多々あると思うんですよね。はじめはそんなのいらないよってね、はじめに言っていたにもかかわらず、後で使ってみたらね、すごく良かった、これはもうみんなに紹介するわみたいな人なんかもいますよね。だからデータ化にできないものとできるものをね、分けるっていうのは非常に大切なのかなと思いますね。まあ、もしね、そういうものがね、どこか Google とかね、Apple とか開発するとね、すごいですよね。お店に入ってきた瞬間にね、体温を測って瞳孔の動きを見て、でこの人は何を買うのだろうみたいなこと、なんか予測されちゃったぐらいですね。そんな時代になるんではないかというふうにも。でデータ化が得意なのはね、本当にウェブはね、すごく得意です。そのサイトに来た人がどんな行動をしているのか、よくね、ネットショッピングなんかしてる方だと分かると思うんですけど、買おうと思ってね、買い物カゴに入れました。でその時に仮に誰かお客さんが来て、はーいって言って出て行って、そのまま忘れちゃったみたいなね。で買い物カゴの中に入ってる。で買い物した買い物をするんだっていうことは分かってたけど、最後のね、購入ボタンまでは押してなかった。で自分はもう買っちゃったと思って、なのでそこのサイトはね、もうパチッと消しちゃうわけですよ、買ったと思ってるからね。でしばらくしてなんかメールが、最近のやつはね、結構メールが飛んでくるんですね。お買い忘れはないですかみたいな、ドキッとする。だってさっき買ったやんみたいな。で、あ、もしかしてって思ってね、購入履歴を見るとまだ買ってない。でカードの中にはね、1っていうボタンがついて、買ってないんけいみたいなね、感じで。こういうのは、まあデータ化ではないですけど、大体こう、このウェブに来た訪問者のね、行動とか、そういったものはね、確実にバレてるというか、分かってないとね、そういうふうにはならないですからね。どこのサイトから来て、どこのサイトを見て、どのページを見て、どのページから離脱したかっていうのまでね、わかります。これよく昔ね、私も言いますけど、まあ今でも言いますけどね、昔のチラシなんて下手な鉄砲を、ね、数打ち当たるで、まあどんどんばらまいていたわけです。言い換えればね、新聞屋さんのいいお客さんだったわけです ね。買う人も、買ったばっかりの人のところにも新聞だからね、届くわけです。はー、こんなのいらんわみたいなね、即ゴミ箱行き、落書き帳になる、まあそんな形ですよね。でもそれがウェブの場合は分かる、まあ、検索してきますからね。買った人が検索をして、もう一個のね、マンション買おうなんていうことはないわけですよね。あるとするなら、そこにね、どんな家具を置こうかとか、どんな掃除用具が必要か、まあそんなことをね、考えるはずですから、そこをね、見ることはほぼないわけですよね。新築マンションとかね、新築戸建てとかね、そういったことはないわけです。で、ここに目をつけたのが Google で、Google もお金を払うとね、その1位のところ、札幌新築マンションって言ったら一番上に来るところ、これはクリックの課金で一番上に来ますよっていう約束されたものなんで、必ず一番に、まあ、あと単価がありますけどね、入札の単価っていうのはあるんだけど、それを高ければ高いほどね、上に来るということです。で一般の方なんかは あまり意識しないでね、広告って今だと書いてあると思うんですけど、まあ、こういうところを押してね、そのマンションの使用請求をするとか、一戸建ての指示するとかいう形が分かるんですよね。この広告なんかはね、もう本当にデータ化になってるんで、100人来たら何人使用請求のボタンを押すのかっていうのが分かるわけですよ。で、使用請求から制約になった数を計算すれば、この広告に100万円かけるのが妥当なのか、1000万円かけてもいいのか、そういったことが分かってしまうんですね。織り込み印だとそういったことが分からないわけですよ。買った人、買ったばっかりの人のところにね、広告が行くなんてね、買った人からしてももう買っちゃったよっていう風な形でね、ゴミ箱行きっていうのはこれはもう普通のことでしたけど、今はそういう時代じゃなくなったっていうことですね。なのでこれで、じゃあ制約が50個のマンションだったらね、50個制約しなきゃならないのに、資料請求は何百件来たらね、それになるのか、50件売れるのかっていうことをね、計算するだけなんですよね。で、あとはその予算、1個あたりの広告単価がね、仮に100円だとしたら、その100円の広告を何万人にクリックしてもらうのかっていうことでね、計算が成り立つわけです。ここがウェブのすごくいいと、分かりやすいっていうのかな、はっきりしてるっていうんですよね。札幌新築マンションっていうキーワードを入れたら、必ずそこが一番上に来る。で、ほぼそれを探してる人が来る。まあ同業者とかね、そういった人たちもいるんで、ほぼっていう言い方をしたんですけど、8割ぐらいはね、本当に探している人が来るわけですね。で、大抵一番上から見ると、中央区か。でも、僕は北区で探してるんだよな、とかね。なれば、そこから除外されて、2番目、3番目っていくと思うんですけど、中央区でもし探してる人だと、じゃあちょっとサイトを覗いてみようとなるわけですよね。で、サイトを覗いて、資料請求だったらお金もかかんないし、まあ電話もかけてきませんよみたいなね、最近は多いと思うんですけど、そういうところに資料請求を出すと。で、資料請求が返ってくると。資料が返ってくると。で、そこで興味があれば、ちょっとこう、モデルルーム行ってみようか、となるわけですね。なので、このデータ化がね、その申し込み率、資料請求の申し込み率は 1%。だったら100人いたら1人申し込みをしてくれる、資料請求をしてくれる。で、今度その資料請求の中から制約率は何パーなのか、 5% なのか、 3% なのかというふうに計算をしていけば、何件の広告を、何件の資料請求を出せば50個埋まるのかっていうことがね、分かってしまうんですね。昔はこういうものは全くなかったんで、とにかくチラシを入れまくったっていう時代にね、僕は生きてます。だから企業もね、お金をそんなに使わなくても、無駄なお金を使わなくてもできるのがね、今のウェブの一番のいいところかなと思います。はい、というわけでね、今日はこの辺で終わりになります。それではまた。したっけ。